どうも
どうも、
ポッドキャスト番組シネオジです。シネオジはラジオジポッドキャストの提供でお送りしております。毎月不定期で配信中、40代映画好きおじさん修行中の2人が新作映画を社会、カルチャー、映画の裏側など様々な視点から楽しく語らう映画用番組です。シカネスヤマです。
エノサです。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、ということでですね、岩下さんは、帰られまして、我々2人でちょっとお送りするんですけれども、はい、今回ですね、取り上げる映画は映画は
ね、映画っていうのか映画ってどっちが正しいんですかこれ。
あ、どっちなんだろうね。なんか昔の映画、映画人って映画みたいな感じだったね。今のだと映画ってなんかこう、ちょっとなんかキャメラとカメラみたいな違いが
それ違うじゃん。キャかカの違いと違うんじゃないですか。
そんな違いですかね。
確かに今上なんていう先の方を高く言うのってあんま流行んないもんね。クラブとクラブみたいなね。
確かにちょっとダウナー系ですよね。確かに、
うん、映画
映画じゃあ昔の流れで映画でいきましょうか。じゃあ、まあ今回取り上げる映画はですね映画って言っていいのかな、
まあ、僕名古屋行くといつも気になる発音がお会計って言うんですよ、名古屋って。
あ、
お会計じゃないんですよね。
お愛想みたいなね
そうそうそう、うん、なんかそれに近いなと、もうどうでもいい話でした、
ね、名古屋トークで
そう
そう、実はね、今回ね、エロサさんからね、まあ、僕ほらデューンっていう映画をね今回お題で出したんですけど、実はね、まあ、シノジーリスナーの方はね、ご存知よりは一本一本それぞれ出すということで、ちょっとエロサさんからもね、お題を出されていたんですよ。映画をね、これが虹色トリップ少女は虹を当てるって知ってますよ、エロサさん、この映画
いや、だから僕がこれを展示したのは本当にね、やっぱり興味深かったのが40分でしたっけ。
そう、僕も行ってびっくりしましたけどね。
ねえ、
はい、
40分で何、1800円なんですか普通にこれ料金。
1000円で、だから僕逆で見て、行ったら1000円ですって言われて、1000円なんか今日なんか特別なんか映画デーかなんかそういう映画館割引みたいな話かなと思ったら、40分で終わったから、あ、なるほどって思ったんだけど
40分としては1000円ちょっと高いっすよね。
高いですね
っていう、なんかその長さの短さにだけちょっとまず興味惹かれて、はい、まあ、ちょっとそれで推薦した割には自分は見てないっていうね、北山さんだけ見たっていう話です。
いや、これはね、ちょっとエロサさんね、ひどくないですかこれは。ちょっと
これこれ配給会社の人聞いてるかもしれないですよ、大丈夫ですか
聞いてますかね。まあちょっといろいろ僕も言いたいことがあるので、そのですね、この見に行った僕のですね、顛末をですね、ちょっとま、埋葬する感じでちょっとこの話をしたいんですけど、はい、まあ、今回この虹色トリップ少女は虹を渡るという映画をですね、猪沢さんから勧められまして、これを見ろとね。で、僕はこの映画ね、聞いたこともなかったから。
いや、僕もなかったですよ。
なかったんかい。だから、なんだろう、これ。でも、まあ、江野さんさん毎回ほら、ちょっとほら、今までもまあ、超ド級のメジャーっていうよりは、まあ、江野さんさんに自体が興味がある映画をね、結構推薦されてたんで、あ、じゃあやっぱこの映画を進めるには、やっぱそれなりの江野さんさんのなんかね、ちょっと見たい理由があるのかなと思ってね。で、ちょっと聞いたら、まあ、この映画を配給してる会社が、国営という会社なんですよね、
うん、
で、
うん、
まあ、その会社が、まあ、かつてあった会社で、まあ、ちょっと久々の作品だから、まあ、ちょっとね、どうですかみたいな書いてあったんで、うん、僕もこれあれなんですよね、確か、ケーズシネマかな、多分新宿の、
うん、
はい、
うん、
で一人で行ってきて行ったら、あれ誰もいないぞみたいな
お客さんがまずい
ない、お客さんがで、旦那いて、僕入れて10人ぐらいだったかな、
新宿の一等地で
そうあれあれなんじゃこれみたいな、なんか、
うん、
で、見たら、もうなんだこれみたいな感じの、ね、また映画でで 正直この映画を見た後に何も語ることがないぞっていうい
や、あらすじは何、ぶっちゃけネタバレで決めるとどういうことなの。
どういうことなの、これ僕に聞きますこれ
いや40分でしょ、だって40分で何を語るの、はい、
じゃあちょっとあの映画の解説だけしましょうか、このね、
はい、
ですね、レイコイルカが映画雑誌映画芸術の選ぶ2020年日本映画ベスト1位に選出されたなど高い評価を得た今岡慎二監督が、雨のキャンプ場を舞台に両親の復縁を願う少女の気持ちを歌に乗せて描いたミュージカル仕立ての短編作品とな
るほど。
で、あらちょっとね、まあ、全部予言見えるのもなんなんであれですけど、あと小学5年生の女の子が主人公なんですよ。で、うん、両親が離婚間近ですごい険悪な雰囲気のところで、で、そこでもね、あの最後の家族旅行みたいな感じでキャンプに来るんですよね。で、そこで、まあ、少女がなんかね、本当なんか現実とも非現実とも分かんないような、すごいなんか不思議ななんか体験をして、で、まあ途中にね、いきなり女の子が歌い始めたりするみたいな、なんかすごくこう、タムレさんがすごい嫌いそうな感じのミュージカル仕立てみたいな感じのこう、感じで終わってなんか40分終わりみたいなね、こう、ちょっとやっぱ唐突な感じの映画でしたけど。
歌ってね、最後復縁するんじゃないの、親は。
復縁はしなそうですね、なんか。
ああ、結論も出なく終わるってこと？
そうですね、なんか。
うん。
うん。なぜこの映画を？
いやー、なんかね、どういうその国営って会社が、このなんか新作を作ったのかなっていうのが、
はい、
やっぱりすごい気になったんですよね。
あ、これなんかあれですか、個人的にこう国営、まあなんか僕がウィキペディアで調べたところによると、国営というのは、昭和33年なんですよね、設立が。
うん、
で、日本を代表するピンク映画の老舗プロダクションということで、うん、別名、うん、日本最大のエロダクションって言われたっていうふうにウィキペディアに書いてましたけど。
うん、
これはなんか、あれですか、ちょっと興味があった感じなんですか。
いやだからなんか昔から結構そのなんていうんですか、日本のその映画の歴史を見るとなんか一時期すごい、その今東宝東映松竹って三社になってるけど、その前に新東映とかあったりとか、
なるほど、
うん、なんかいろんな会社が出て、でもあ、まあ日活は今もありますよね、日活もね、でも一回もうちょっと経営が厳しくなっちゃって、ピンク映画の方に参入するとか、
はいはい、
そういうのがあった中で、はいはいはい、なんか今もうこれを、ね、あの映画産業として続けてるっていうのは、
うんうんうん、
なんかどういうことなんだろう、どういうことなんだろうっていうかちゃんとそのピンクじゃないちゃんと本流の映画をやってるっていうのは、
なるほど、
どういう、なんかものづくりのなんか意思があるんだろうっていうのはちょっと気になったかな。
ああ、そういうことなんですね。
うん。
そう、僕ね、だからね、この映画見て、なんか、まあ、ちょっとなんかいろいろ、まあ、あんまり言及するのもあれだけど、ちょっとなんか普通の映画としてはどうなのかなっていう感じの、で、かつなんかテーマもなんか何なのかなってなんかわかんなくて、で、この二つ見たんですよ。で、一つは、まあ、この、この映画を作り上げた今岡慎二さんという人の、うん、ことをちょっと調べたのと、あと、この人の、この映画に対する、インタビューがあって、
うん、
で、で、あと、その国営っていう会社と、あと、このピンク映画というものに関してですよね。
うん、
で、なんかね、この今岡慎二さんって実はすごい人なんですよね。
そうなんだ。
うん、なんか、そうらしいですよ。するのは、何かって言ったら、ピンク映画ってあるじゃないですか、いわゆるね。で、そういうのって、まあ、大蔵映画とこの国営っていうのが結構、そのピンク映画の全盛期、要はアダルトビデオが全盛期になる前の時代ですよね。
うん、
時に、まあ、二大プロダクションみたいな感じだったらしいんですよ。
うん、
で、90年代になってから、まあ、アダルトビデオに押され始めたんだけど、そのピンク映画っていうものの土壌自体が、なんていうか、こうな、普通の映画監督の修行する場というか実験する場みたいな感じになってたらしいんですよ。
うん、
で、うん、そういうようなそのピンク映画の歴史を描いたピンクリボンっていうなんか映画があって、
うん、
で、それを見たらね、すごい面白くて、ああ、ピンク映画ってこうなってるんだみたいな感じに思ったんですよね。
へー。
うん。で、その中に、ピンク映画の、ピンク私服人っていう、ピンク映画の監督の中7人がいて、
うん、うん。
で、そのピンク私服人の中の1人が今岡慎二さんらしいんですよ。
へぇ、すごいね。
うん。で、80年代はピンク四天王とか他にも四大巨匠とかなんか時代によっていろいろなんかピンク映画のなんかこう、巨匠がなんかね、揃ってるらしいんですけど。で、で、正直この映画見た時にちょっとなんかどうかなって思ってて、で、その今岡慎二さんのインタビュー見たんですよ、この映画に対する。うん、で、そしたら、まあこういうような、普通の映画撮るのでまあ結構まあ久しぶりというかみたいな感じらしくて、で、正直、子役の演出もどうしていいのかよくわかんないから、大人と同じようにやったみたいなことを言ってて、あ、だから、最近、なんていうの、最近の子役の使い方でみんな上手いみたいなこと言われてるけど、あ、こういう感じになったのかっていう感じの、すごい子役演技っぽい子役演技みたいな感じのなんか映画だった、だったんですけど。で、でも、じゃあ、ね、今、ちょっと説明しましたけど、この、今岡慎二さんの「レイコイルカ」って映画ってなんか映画芸術でベストワンに選ばれるくらいの映画っていうから、じゃあここの映画はねすごいのかな、
うん、
と思って調べたらなんか業界 U-NEXT とかどっちか忘れたけど、それでなんか今岡さんのピンク映画があったからそれ見たんですよ、うんうん、でそれがたまものっていう映画で、
うん、
でそれが見たら面白かったんですよ結構。映画自体は。で、それ何かなって思ったら、林美香さんって知ってる？
わかります。うん。
わかります？監督失格っていうね、うん、庵野秀明さんがプロデュースした映画で、監督誰だったか忘れてたけど、その要は、林美香さんってもう亡くなられちゃいましたけど、ね、その人の、半生みたいな感じで描いた、映画で、
うん、
でただ僕ね監督失格はすごい見てたんだけど、
うん、
林美香さんの作品自体はほとんど見たことがなかったんですよ、
うん、
で賜物の主役が林美香さんで、でそれ見たら林美香さんの林美香力がすごいっていう、
ほうほうほう、
うん、林美香さんってなんかその映画の中でもなんかその映画を彩るミューズみたいなね、その、ね、こと言われてたけど、まあ、まさにその林美香の魅力によって成り立ってるような映画というか感じで、ただそれはね確かにすごかったですね。
林美香の魅力
今シリが勝手に林美香を検索し始めた今
いや何かと思った
びっくりした。シリも林美香を知りたかったっていう感じでね、ちょっとね、まあそういう意味でピンク映画と林美香を知れたっていう言い方ですね僕はね。
これなんで40分なのかはちょっと分かんなかった。
これなんかね、アイドルなんとかプロジェクトかな、 なんかそういうそのアイドルをなんかフィーチャーするみたいな企画の中の映画だったからみたいな、なんかね制作委員会かなんかに なんだっけなちょっと待ってね僕もちょっとこの映画を深く掘ってないまま来てるのでちょっと雑な説明になっちゃいますけど、
公開初日満員札止めって書いてあったよ。
マジで？あ、そうなんだ、うん、僕、まあ、まあ映画館自体がすごいちっちゃかったからあれだけど、
4分の1伊勢山参議院の9人は何者だったの？何に興味を持ってみた
の？何だったんだろうね。もう関係者だったのかなっていうぐらいの、なんかすごいこう、多分年齢的に40、50代ぐらいのおじさんみたいなね、感じの人たちばっかで、女の人は一人もいませんでしたけどね、なんかね。何だったっけな、なんか、書いてないな。アイドルなんとか委員会みたいなのがなんかこうクレジットにあったから、あ、そういう感じの映画なのかなと思ってた
ん
で、
ね、あ、そういうことか、うん、まあ、撮影期間4日みたいだけどね
そうでもなんかその監督のインタビュー見たら、今岡さんってなんかその要はなんか自分の体験もあるのかな、なんかその要は離婚の時にその子供がそういう両親を見てなんか結構かわいそうだなみたいな感じのことを思って、そういう子供の目線から描きたかったっていうことらしいんだけど、だからまあテーマはね、ああなるほどなって思うけど、ただそれがあんまちょっと映画にあふれてなかったなっていう感じのちょっとなんかちょっとねなんかね、うん 感じでだったけど、
うん、
うん、まあ決して悪いとはね思いませんけど、ねえ、
まあそのアイドルの人たちはファンが見るって感じだったのかね。
どうなんだろう、だから
主人公がアイドルってことでしょ。
なんかね、
アイドルっていうのは現実の世界で、
なんかねアイドルというよりはなんか歌手、あ書いてある、主人公のはるかさんを務めた桜井優香さんはテレ東のザ・カラオケバトルで出演して、その歌声で注目を集めて歌ってる歌手の人らしいですね。
歌手なんだ、あ、うん、だからミュージカルと、
うんうん、ミニアルバムをリリースしてるという、まあ、そういうような子役の人で、だから、
うん、
まあ、あれだから演技が初挑戦だったのかもしれないよね。だから、
ね、うん、なるほど、なるほど、
しないけど、うん、うん、だから、だからこの見たとはてなはてなって思いながら僕は映画館を後にで、なんでなんだろうなって思う、矢野さんに聞いてみようかなと思ったらまさか見ていないっていう、っていうか、そうです。
で、今回はこれをね題材にするのはもうやめましょうかみたいなラインが来てたから、もう僕も見るね必要もなくなっちゃったかなと思って
見るつもりでしたか
いや本当に見るつもりだって、これを見るため、あ、見ないことになったからもうその時間にデューンを入れたからね。
あ、なるほど、あ、そうですか、あ、うん、それは大変失礼いたしました。いや、なんかこの、ただこの映画を掘るというよりはこのさっき言ったその国営と、むしろこのなんかピンクリボンっていうね、このあのピンク映画のこのドキュメンタリーの方が僕は面白くて、こっちの方が掘りがいがあるなと思ったから、うん、ピンク映画について語るのどうですかって言ったら、まあ、国営についてあんまり知らないのでデラさんが考えるからそれであれ、じゃあどこできないかなみたいな思ってなんか
伊沢さんってなんかその大倉映画の映画館とか行ったことある？
ああ、だからラジオ時で一回大倉映画見ようと思って何回かちょっとさせてみたんだけど、あんまなんか他のメンバー興味がなくて、なんかなかなかね一人で大倉映画行くのってなんかすごいなんかガチな感じじゃないですか、なんかこ
ういいじゃない、うん、
上野にねありますけどね大倉劇場ね、
うん、
行ったことあるの、エルさん？
僕目黒シネマは行ったことあって、ただ目黒シネマって別にそのピンク映画ってやってたんだっけ、なんかどっかやってたよね、なんか
ピンク映画の映画館って。
目黒にシネマあるじゃない。
ああ、目黒シネマって、でもあそこってピンク映画の映画館なの？
あそこって何やってたっけ。なんか僕ちょっともしかしたら勘違いしてる可能性もあるんだけれども、ちょっと今目黒映画の、ホームページを見てるんだけど、
あ、
うん、
僕で思いつくピンク映画の映画館ってなんか新宿に今あんのかな、なくなってんのかな、あと大倉劇場ぐらいだよね、なんかね、
うん、あ、そうそうそう、だから目黒映画は別に、そっか、そんななんかピンク映画じゃない、だ、あの要はなんか洋画見に行ったような覚えがあって、ここ、今で言うなんか名画座みたいな感じなんじゃない。
そうなんだ、
そうだよ、うん、そうじゃないのかな、ちょっとなんかすごい今記憶が曖昧になりがちなんだけれども、うん、
じゃあでもピンク映画自体見て、それ映画館で見たことあるの？
それはないっすね。
ないっすか。うん、まあ通りで
国営。昔千葉にもあったけどね。
ありました。
映画館ち、うん。
ああ。
でもなくなっちゃったんだよ。あの中央公園のっていう公園が千葉にあって、パルコもなくなっちゃいましたけど、パルコの前にある中央公園のところの奥にパチンコ屋があって、その並びにピンク映画館があって。あ、
そうなのね。
どういう人入るのかなって、高校生の時いつも僕はパルコでバス降りて学校通ってたんで。
あー、そっかそっかそっか、
うん、
なんかそのピンクリボンっていうドキュメンタリーでもまあね、ピンク映画がどんどんこうね されてるっていうのはあれですけど、まあだんだん規模が小さくなってるから、うん、でただそのピンク映画っていう土壌自体がやっぱそのなんていうかな、映画監督のというか実験の場というか若手映画監督の、
うん、
だから出てるメンバーがすごくて、井筒監督とか、
うん、
あとなんだっけ、黒沢清とかが出てて、だ今ほら瀬瀬隆さんとかもね、ピンク映画出身の監督で有名ですけど、だからやっぱそこがね、うん、ある意味昔のやっぱ映画のね、まあ いや、なんか条件が、エロシーンがなんか3個か4個さえあれば、あとは何でもやっていいっていう条件だったらしいんですよ。そう。国営に関しても、その年活に関しても、うん。だからそういう意味で文芸作品が実は多いっていうことらしいんですよね、
うん、
なんかね。
うんそうね、だから金子修介監督とかね、日活出身ですしね。
あ、そうなんだ。あ、うん、ガメラのね、三部作のね、金子修介。
そうそうそう。
あ、うん、そうそう。だから、実はね、だから、その、たまものも、実は、その、ピンク映画としての公開時は、なんかこう、あの、痴漢電車なんちゃらかんちゃらみたいな、そういう感じのタイトルなんだけど、これは実は一般作品としても公開できるんじゃないかっていうことで、その、なんかこう、一般映画っぽいタイトルに変えて公開するみたいなのが実は結構あるらしいんですよね、なんかね。
なるほど。だから今、どんな人ね、まさにそれこそ市場どんな人見てんのっていうのは、こんだけネット配信とかいろいろある中で、わざわざそこに行ってみるって、
どんな人が見てんのね。
そうそうそう。
一回行ってみましょうかよ。逆に言うと。ピンク映画、ちょっと、安田さん東京に来た時にちょっと、二人で大倉劇場行ってみて、ちょっと。
大倉劇場ってどこにあるの？
あの、上野のあそこですね。上野公園のほら、すぐ裏かなんかのとこですよね、なんか、ね。
あー、
うん。
そういうことか。
そうそうそうそう。うん、だあそこ、逆にあそこだけだから、結構舞台挨拶とかで、なんかピンク映画の女優さんとかが来るらしいですよ、なんか。
あー。え、もうそれだけのための女優さんっていうのが、だからその、なんていうの、ビデオとか、
うん、
ネットとかには出ずに、もその映画だけのためのピンク映画女優っていうのがいるのかね。
なんかね、見てると、最近はほとんどが、あの、アダルトビデオの女優さんが演じてるっていうのが結構多い。
ああ、うん、そういうことですね。うん、
で、うん、そうだね。で、なんか監督も見てたら、やっぱね、元ピンク派映画の男優の人がそのまま監督に昇華するみたいな。
ああ、そういうことか。
うん。あと、女優さんとかでも、もともと女優やってたけど、自分でも撮りたくなったから、なんか、女流監督になったみたいなね、人もなんか出てたけどね、
うん、
その、ピンクリボン見ると。
っていう。そっかそっか。すごいね、でもね、でもすごい3スクリーンもあるんだね、これね、今調べると。
そうね、ただ今なんかそのこの今岡監督と大倉映画でなんかあの映画を公開直前になんか中止になったかなんかでなんか訴訟問題なんか起きてるみたいなニュースがなんか見たから、それが YouTube でなんか岩岡監督がなんか公開でなんか取材陣に答えてる様子があって、なんか大丈夫かなみたいな、そのうちわも増やしてていいのかな。
国営となんか揉めちゃったの、
国営かな、大倉映画かどっちか忘れた
けど、大倉の方か、大倉の方ともなんかあったんだ、
うん、なんかね、揉めてなんか記者会見してるのが YouTube で、その記者会見模様 YouTube で上がってて、わざわざそれも見ましたよ、私
むっちゃ深く調べました
調べましたよ。だからピンク映画について話せるかなと思ってちょっと知らないけど、だからこの絵、うん、まあ二条トリップはまあね、まあ、皆さん見てくださいよっていう感じだ映画でしたけどね。うん。ということでね、だから、安田さん、ちょっと次の作品はなんかこう、あ、もうちょっとなんか話題になってるような映画がいいかなって選んでくれるのは。
OK です。大丈夫ですよ。もう、あの、今度は、オーソドックスな映画にします。
オーソドックス。まあ、別にあの、ね、あの、まあ、ほら、あの、単館、今、ほら、ね、逆に言えば、その、鬼滅に押されて、どんどん、その、ね、シネコンが、その、要は小さい映画を公開しなくなっちゃったりするようなこともあるから、もちろんね、そこは応援したいのはありますけど、ただ、ちょっとこの映画が掘りづらかったなっていう。
尺は最低1時間半はあった方がいいってことが分かった映画
この映画でなんかね、キャンプ行って、このね、ご両親が喧嘩して、で、少女がなんか滝の前で男の子と会って終わりみたいな感じの映画だったんで、なんか。あれ、これなんか語り方とかみたいな。ちょっとね、ちょっと、
まあ。まず、そうっすね。だからやっぱり1時間半ぐらいってすごい絶妙なんだね。1時間半から2時間ってこの時間ってね。飽きもせず。
うん。やっぱ絶妙なんじゃないですか、やっぱね。
うん。
まあでもさ、
映画。
うん。
映画ってその1時間半から2時間で落ち着いたのかってすごいね、気になるとこですけどね。
ああ、確かに。なんかさ、ほら、この間ファースト映画でさ、あの、要は、まあ、最近の人が長い映画 苦手なんじゃないかみたいなね、うん、話あったけど、うん、でも今回のジーンもそうだし、この間のなんだっけ、ドライブマイカーもそうだし、結構なんかなんだかんだで長い映画多いなっていう。
まあ、最近は超大化してるよね。あの1980、90年代ぐらいって1時間半で終わるの多かったけど、でもちゃんとなんかこうデータ取ったら、うん、今映画ってどんどん伸びてると思うんだよね。
あれなんでだろう。なんかこの間もさ、今やってる007なんかもなんか2時間半か3時間かかるけど、すごい長いよね。なんかね、なんか。
うん、長い長い、うん、
なんでなんだろうなと思ってさ。
なんでだろうな。ただね、なんかまたそれを時計の針をもっと昔にやると、
うん、
ね、なんかそのもう3時間の映画だの、なんかもう休憩時間取って見るような映画だの、うん、なんかそういうのあるよね、昔の映画とかで。
そうそうそう、だから
さっき
は、うん、うん、あと
話題に出たあのアラビアのロレンスとかも長いじゃない。
そうだよね、だって、ね、なんか休憩入るもんね、あれもね。
うん、
うん、
そう
そう、だから実はなんかみんな行く人に限って言えば長い映画も普通に見れるのかなっていう感じがね、
うん、
なんかちょっとしてるかなって、うん、思いましたけどね、
うん、
うん、まあということで国営について
そんなに国営について語ってないの。
語ってないからなんだこれは、ピンク映画について
そうですね、だから意外にだからそのね、そういう映画業界の中でもこの国営っていう会社だったり、そのピンク映画っていうのがどういう状況になってるのか、
うん、
なんか昔からある産業だけど、
うん、
ね、ちゃんとこう存続がしてるっていうのはどういう人が支えてるのかなとか、
うん、逆にだからあれなのかな、一般映画、まあ、ピンク映画があれだから一般映画を逆に撮ろうとしたのかなとか。なんかでもここの国営見てたら、実はね、そのピンク映画撮る前はあの結構なんていうかな、あのなんだっけ、大平正義のドキュメンタリー撮ったりとか、なんかこう、うん、あとあの戦争中とかはなんか、あ、戦後かな、なんかこう真珠湾のなんか電撃作戦の映画撮ったりとか、そういう映画も結構となんかそういう撮ったりしてて、なんか結構いろいろ見てると歴史は面白いなって感じだね。
そうそうそう、ね、まあ、映画の歴史たどるとね、やっぱり今は全くなくなってるけど、昔はあったのとしてはやっぱニュース映画とかそういうのもあるし、
うんうんうん、そうなんだよね。
そうね、
そう、だから
ニュースないもんな。
ニュース、まあその、テレビがね、テレビでニュースやれるようになってから、まあ、なかなかニュース映画ってね、あのほら、まあ、知って言えばほら、あの東京オリンピックっていうね、あの有名な記録映画がありますけど、うん、であれを今度ね、あの2020年版の東京オリンピックをね、あの、うん、なんだっけ、萌えの朱雀の監督、誰だっけ、あの仙道の耳監督かかなんかが撮ってるってね、なんか噂がありますけど、なんか
あ、撮ってるんだ。もうまさに今その質問しようと思って、僕東京オリンピックって開会式の大体1時間ぐらいしか見てないんで、映画であるなら見たいね。
そうそう、なんか映画一応撮ってるらしいよ、なんか、
うん、
でもなんかその今回の東京オリンピックで結構いろんな意見が出てる感じだから、どういう風に切り取られんのかなっていうのがこうちょっとなんかね、
あ、
結構なんか、
うん、それなりに普通に公開したら見たい人多いと思うけどね。
ああ、なんかまあ昔の1960年代版のオリンピックをほらね、誰だっけ、あの名将が撮ってるよね、あの、
うん、市川監督か
市川コン、うん、市川純どっちか忘れたけど、うん
うん、
市川コンかとか撮ってるから、うん、カーセナミか。カーセナミが今回の公式映画で、一応来年の春に公開する予定らしいですね。
え、あ、カーセナミ監督が撮ってんのこれ。
そうそうそう。そうそうそう。
そうなの。へぇ。
来年の春に失踪した19日間、んこれはごめん。これはコメントだ。まあ一応オリンピック公式映画ということで、やるらしいですよ、なんか。確かに、だからまあそういうこのイベントを映画として撮ったっていうのって、あの前、あの岩井俊二監督があの日韓ワールドカップを撮った映画があって、
うん、
それも結構ね面白かったですよ。
あ、そうなの。
うん、あの時で要は全日本何やってんだみたいな感じのこと結構言われてた。で、トルシエ大丈夫かみたいなこと言われたけど、まあ、結構トルシエが結構頑張ってたみたいな、そういうなんか中田も含めて、ね、トルシエもみんな頑張ってたみたいな側面が結構映画
そういう映画って何、あれ何、なんかよくあのアイドルとかであの AKB とかの映画とかあるけど、なんか舞台裏でむっちゃ頑張ってますみたいな、そういう生々しいシーンが出てくるってこと。
ああ、それに近かった。だからなんか その試合終わった後になんか選手がすごい全然してて、なんかこうでトルシエがなんかこうどうしたらいいんだみたいな悩んでるところとかそういうようなのが描かれてて、だからもう今回で言えばもうこれだけ世間がワイキャー言ってる中、選手たちが頑張ったっていうのがね、映画で描かれるんだったらいいなっていうのはねありますけどね、うん、なんかね、
うん
うん、確かに。
なんかスポーツ選手の伝記とか読むのが結構好きで、
あ、言ってたよねこの間ね、なんかね、
そうそうそう、だからなんかそういう映画は興味あるかも。なんかもうほんと舞台の表のなんか記録がどうっていうよりは、うん、なんかそこら辺を見てすごい、あ、いいなって思うタイプなんで。
ああ、じゃあちょっと来年のこのオリンピックの映画見に行きましょうか、これちょっと、うん、テーマに。
それ多分まあ僕の推薦の中ではきっとまともだと思うけど。
この虹色トリップではなくてみたいな。一応まあ多分次回はまあ12月だから年末お正月、年末お正月映画ですよね、あの期待しますよ。江上さんのチョイスを。
そうですか、
はい、
分かりました。あ、そうか、年末映画、年、え、いつの映画にしますか。だから
多分まあ今のところ多分12月公開の映画とかじゃないですか、なんか今のところだと。なんかね、
うん、12月公開映画ね、
12月、うん、まあ、お正月映画とか、まあ、そこら辺をちょっとチョイスしてください。
分かりました、プッシュしてみます。なんか
はい、はい、うん、そういうことでね、あの国営と虹色トリップについて。
そんな映画勧められないと見に行かないでしょ。
うん、でも確かにこの映画は絶対に勧められないと見に行かなかったけど、この逆に言えばこの映画を見ることで、あのピンク映画というものがどういうものなのかというのがよく分かりました。
ああ、なるほどなるほど、
うん、あの、うん、そういう意味で非常に勉強になったんで、あの、ありがとうございました。あの林美香さんの、あの映画をね、あのちゃんと初めて見ましたよ本当。
ああ、
林美香さんすごいなって本当ね思いました本当。
うん、あ、そうなの、うん、
うんうんうん、たまものぜひ
今年のじゃ あ, あの見た映画の中でもトップ10に入る映画ですかね。
たまもの、うーん、まあトップ30ぐらいに入るな。これ何かって言ったら、そのたまものの映画がね、林美香さん以外のところとかでやっぱね、さっきほらトップ突然ミュージカルが入るって言ってたの、この虹色トリップ、
うん、
やっぱ今岡さんね、そういう演出が好きらしいんですよ。
あ、
なんかいきなりね、なんかね、あのドリフみたいに、ボーリングの球をかぶった人間が出てきたりとか、そういうような
それなんかあれ、柘植義晴とかの映画とか思いますね、なんか。
あー、ちょっとなんか前衛、僕それ見てもないけど、なんか前衛的な匂いがしてました、なんかす
ごく。柘植義晴のネジ式って映画が結構大学の時好きで、
あ、そうなんだ。
すごく名作だなと思って。
マジですか、
う
ん、じゃあちょっとそれあれですか、あの、なんだっけ、浅野忠信の主演のやつ。
あ、そうかも。
うん、あ、そうなんだ。見てないけど、なんか インパクトだけすごかったなって、なんか、あのビジュアルがね、なんかね、
そう
海から出てくる浅野忠信みたいな。
まあ、欲望と並ぶぐらいの名作だと思うけどね。
ああ、何回映画ですか。
ミケランジェロ・アントニオーニの欲望と同じぐらいです。
ああ、ちょっとあの僕もやっぱミケランジェロ・アントニオーニのあのその欲望を一応落ちリストに入れたんで、ちょっとこの間に見ときます。ちょっとじゃあね、ということで、あの虹色トリップでした。はい、じゃあ、はい、またぜひ次回よろしくお願いします。
お願いします。
はい、
はい。